はい。ということで、始まりました。ブラファインサウンドポッドキャストのお相手は安澤です。今回は、音源なし。というか、本当はあるんですけど、セットするのがめんどくさくって、今回はセットしないんですけども、この、配信はというか、今回の放送は、ミクスラーを使って、で、ちょっと配信テストと、録音テストを兼ねておりますので、かなりアバウト。というか、録音された音源そのままなので、ライブ音源のみとなります。ポッドキャスト自体かなり久しぶりなので、いやーもうなんだか、忙しくはないんだけど、いろいろやることがあってね、大変です。まあ、そんなわけで、今回どうすればいいんだ？今回はどうすればいいのかな？ということで今、とりあえず、ライブ配信なので、一応ね、チャットの方に、やってますよ。ってことで、配信をしたいと思います。どれどれーん。じゃじゃんと。まあ、聞きに来る人はそういないでしょうけど、とりあえず、流してみましたと。にゃっと。多分キータイプの音も結構入っちゃうかな。リアルタイムだからね。まあ、それはいいんですけど、あ、うまくいってない。このミクスラーアップ自体が、まだ全然使いこなせていないので、うまくいかないんですね。果たして、まあ、聞きに来られてもなかなかリアルタイムで困るんですけど、とりあえずは配信しました。ね、週末のこの時間に聞いてる人もすごいなとは思うんだけど、まあまあまあ、ちょっとね、やってみたいと思います。まあ、ミクスラーのこのアプリなんで使い始めたかっていうと、まあいつもよく、というかもう結構ね、聞くの大変なんですけども、バックスペース FM さんのポッドキャスト聞いて、まあライブ配信もやってるということで、このミクスラーっていうアプリがなんか流行ってんのかな？私のよく聞く他のポッドキャスターさんも使ってるみたいで、ライブ配信やってるっていうことで、定期的に配信してる人もいまして、すごいなぁと思いますね。いやー、私そこまでやる気がないというか、基本的にこのブログというか、大元のブログは、自分の、なんていうんだな、ウェブサービステスト用で立ち上げたサイトから、まあ今に至るみたいな、十何年ぐらい経ったんでしょうかね。わかんないぐらいもう経ってる って感じなんですけども。結局何のためのブログなのかよくわかってないっていうね。今はもうかなり放置プレイみたいな感じで、やってるんですけども。まあ今はどっちかっていうと、IT 系の、まあメインは Mac ですけどもね、Apple の製品の紹介してたサイトなんですけども、今はどっちかっていうと写真付けの日々なので、そっちの情報配信と、まあ、iBooks の更新情報ぐらいしか流してないので、まあ本当に、なんでしょうね。それこそ始めたばかりの頃のように、WordPress とか、あと、Web のなんですかね、今あんまないかもしれないんですけどね、PHP とか CGI のテスト用のサーバーでよく使ってたんですけど、それ用のなんかサーバーに戻りつつあるような感じで、もったいないなぁと思いつつも、まあ、写真の方が夢中で、まあ手が回らない状況ですね。まあ、ちょっともう少しミクスラーの話をすると、無料でできるんですけども、無料だと1日1時間なんですかね。録音というか配信できるような感じになってます。バックスペース FM さんだと、3時間ぐらいでやってたかな？ 2 時間だったかな？あるので、有料アカウントだとまたちょっと違うみたいですね。まあ、そこまですることはないと思うので、とりあえずは無料でお試ししたいと思います。で、まあ、ネタはね、本当に、 ポッドキャスト、ブログ、SNS 各種含めて、もう配信したいことは山ほどあってですね、トゥードゥとか、最近エヴァノート連携のアウトライナーをまた使い始めまして、そっちのね、リストとか見るともう何十件とか、もうね、各ネタ溜まりまくってもう、書ききれないぐらいあるんですけど、それに加えてちょっと、まあ、アマゾン関係の商品レビューとかね、書いてるんで、そういうのもあったりして、なかなかやることがいっぱいで大変です。まあ、アマゾンとかね、いろいろ、まあ、そこそこちゃんとしたレビューは書いてるかなと思うので、ブログの方からも、レビューページ専用のを作ってますんで、そこから、まあ、ブログにきっちり書いてるものもありますし、アマゾンだけとか、価格 .com だったかな。そういうところのレビューを見たい人は、そのリンクも貼ってあるので、まあ、メインのブログの方から、辿ってみていただくと、いろいろ細々と書いてますんで、参考にしてもらいたいですね。そうですね。まあ、一番、なんだろうな、今年は、もう半年終わっちゃって、何も結局、実のない話で、いいことがなんかあまりない、ここ数年なんですけども。まずは、やっぱり、まあ、ガジェットから行くと、Apple Watch をやっと手に入れたという感じでしょうかね。いやー、本当に、ここ新潟で Apple Watch つけてる人、まあ、見たことありませんね。ほんとびっくりするぐらい、見たことありません。そうですね。一言で言ってしまえば、時間が正確です。ひどいよね、これ。まあでも本当にそれぐらいかな。いろいろアプリの連携とかね、試してみたんですけども。まあ必要な通知が iPhone をね、ポケットからパッと出さなくても見れるっていうのは、まあ便利は便利なんですけども。まあ、逆にそれ以外の使い方というか、Apple Watch からの、なんで、操作っていうんですかね。そこからデータを入力したりとか、まあそういうことはできなくはないんだけど、まあ使い勝手の面から言ったら iPhone 取り出してガガガガってやっちゃった方が早いわけですし、本当に、まあ今はですね、正直なところ、この Apple ブランドの時計をつけてるっていう、満足感だけでしょうかね。まあ、といってもまあ、時計って、腕時計って、まあそんなもんでいいんじゃないかなと思って個人的には思ってるんですけども。まあ、そんなとこですかね。まあそれと、フィットビットの関係を話すと、正直フィットビットにはアクティビティ、ロガーとして使うには、の方が、え 久しぶりだから話し方見ようかね。Apple Watch の方が、やっぱり、じゃないですね。Fitbit の方が、やっぱり、老舗だけあって、使い勝手はいいですね。まあ、媒体が違うっていうのもありますし、Apple Watch をつけたままですね、フィットネスとか、そういうことをするにはちょっと重たすぎてですね。まあ、特に、睡眠ログとかですね。まあ普通の腕時計をして寝る感覚と同じと思ってもらっていいと思います。結構ゴツゴツしてますんでね。これを丸一日つけている、生活するのはちょっと辛いですね。私はビットビットチャージ HR っていう心拍も測れるやつを使っているので、それだと本当にちょっと2、3、最初のね、1、2週間とか違和感あるかもしれないですけども、慣れてしまうとほとんど気にならないぐらいで。もうちょっとね、スタイリッシュで薄型だとさらに嬉しいんですけども、まあ、そんなに気になるほどではなくて、いい感じです。アクティビティログを取るにはやっぱり、やっぱそっちの方がいいですね。アプローチ2もなんか、良くなるっていう話ですけども、果たしてどうなりますか。まあ、それ以前にですね、電池が1日持たないと。それがもう難点ですね。人々はね、頑張れば一週間なんとか持つので、時計はやっぱ電池切れちゃうとどうにもなりませんからね。 まあそんなとこでしょうかね。うん。で、あとはですね、今年の目玉はやっぱり Amazon プライムに入ったことでしょうか。まあ写真サービスの無制限が始まったので、よしと思って入って、うん。これは本当にすごい便利です。便利という言い方がしな。と言ってすごいです。まあ、写真、まあ、ローデータも含めて対応しているものは全部突っ込んでおけば、バックアップ媒体として非常に役立ちますし、まだ、ね、アプリとか、ウェブで、ブラウザとかでね、見るときの、操作性とかっていう面が全く、いつの時代のもんじゃってぐらいのもちょっと古いので、本当バックアップという意味で、撮っておくんで、入るんであればもうおすすめですね。写真は無制限ですからね。それに加えて、基本が Amazon プライムのサービスなので、音楽とか聞き放題。あ、まあ、聞き放題って言ってももちろん対応して、プライム対応しているものだけですけども、映画、音楽見放題。購入の配送無料。時間指定も無料と。プライムじゃないとね、結構、時間指定するだけでお金取られるんですよね。これ意外と高くて。ね、年に何回も注文する人はね、絶対入った方がお得ですよ、これ。月々325円相当ですからね。これはまあ、フォトムービーの方でも話しましたけど。アマゾンプライム、これ大丈夫なのかってちょっと怖いぐらい安いですけどね。まあ、アマゾンプライムっていうか、アマゾンの話だけで言うと、なんだっけな。最近オーディブルっていう、まあ、本を読んでくれる、あれですね。サービスがあるんですけども。これもちょっと3ヶ月無料でお試ししてるんですけども、なかなかいい感じで聞きやすいですしね。オーディオブック、好きな人にはたまらないでしょうし、個人的にね、本読むのがね、好きなんだけど苦手っていうね、そういうところがあるので、もう、ね、活字が苦手なのでね、こういう本を読んでくれるサービスとか、昔、今もあるのかな？ NHK でね、有名な、なんだ？書籍とかを、朗読してくれる番組とかあったんですけど、なんで番組だったかな？忘れちゃったけど、そういうサービス、結構昔から、まあ、もともとラジオ好きっていうのもあるけど、やっぱり目で、てか自分でね、読むより耳で聞いた方が、覚えるたちなので、非常にありがたいです。ただ欠点もあって、まあ、欠点というとちょっと怒られちゃうかもしれないですけど、これ、今無料で3ヶ月使えるからいいんだけど、これ月々1500円ってなかなかのお値段なんで、これを継続して使うかとなるとちょっと考えちゃうかなっていうところありますけど、まあですね、まあちょっと3ヶ月まだ、始めたばっかりなので、まあ、これはブログの方でレビューするかなと思うんですけど、まあ、また、ね、使い勝手とか、これアプリもなかなかこれは Amazon クラウドドライブとか Amazon フォトのアプリよりよくできているので非常に使いやすいです。音もいいですしね。なかなかです。いやー本当に今年は Amazon 付けって感じで、まあ昔から Amazon を使ってたとはいえ、Amazon のやっぱりこの偉大さにはかないませんね。まあ Google も大きいけど、Amazon もなかなかやっぱり恐ろしいですな。そして、そうですね。この辺で写真の話に行きますか。そう、ブログっていうか、ポッドキャストで話すね、項目ももういっぱいあって、どれ話そうかなっていう。まあ、もうちょっとね、リアルタイムで話すとか、話したい内容の方が、話した方がか、いいものもあったんですけど、まあ、今年も、ミニフォトウォーク何回かやったり、まあ、他のフォトウォークとかもね、参加させてもらったりしてるんですけど、やっぱりもう、まあ、何はともあれ自分が一番楽しんで、自分が一番楽しみましたって感じで、いやー、ほんと写真楽しいですわ。はっきり言って、上手い下手とかね、そういうのはもうとりあえず度外視し、自分が楽しければ OK みたいな感じでやってるので、 それで、なんかね、写真のつながりでまたこう、いろいろ広がると嬉しいんですけどね。まあ今のところ、そうですね。まあ新しい人と会えたり、自分の写真の知識をまた増やせたり、いろいろできてるので、自分にとってはすごいメリットは、大きくて、非常にありがたいんですけど、他の人はどう考えてるんですかね。楽しんで、本当に楽しんでもらえてるのか。自分が開催してるのがね、特にね、気になるところです。まあね、今のところ、新潟のフォトウォークしか参加できてないですけど、本当は県外のね、フォトウォークとか、今結構チラチラ、ツイッターとかでも見かけますし、いろんなとこでやってるのね、もっと参加したいんですけどね、なかなかそこまで手が回らないというか、いろいろまあ、諸事情があって、なかなか言えないような感じですね。まあね、フォトウォークで反省することも多々あるんですけど、あんまりネガティブなことはちょっと今回は控えようかなと思います。また、0820ぐらいにやろうかなと思ってるので、もうそろっとあれですかね。発表しないとかな。お知らせというか招待しないとかな。もうちょっとツイッターの方からとか、なんだろうな。今どっちかっていうと、まあ、Facebook 関係の方、つながりがやっぱ強くなってますかね。ツイッターつながりだと、以前と違ってなんか、なんだろうな。みんなツイッター関係の人は、ツイッターだけというか、ツイッターがメインというか、そういう人はちょっと少し、こう、表に出るのを控えてるわけではないんでしょうけど、つながりをこう、求めないのかな。そんなことないでしょうけどね。今はね、ネットといっても、アングラーではなくなってきてますしね、どっちかというとリアルタイムで、リアルタイムじゃないや。まあ、リアルでつながる方が、大きくなってるっていうか、実際ね、やっぱりこう、ネット上でこう、ツイッター見たりとか、コメントやりとりしてるだけだと、なんか、長年やってるとやっぱストレスになってくるっていうか、実際に会ってみてね、そこから深くなる人もいるし、逆にそれで疎遠になる人も いなくもないっていうかね、まあそのネット上だけで、楽しいっていうかね。そういう人も多いんです。多いというか、そういう場合もあるし、やっぱりその人それぞれ、いろいろ、なのでね、あれなんですけど、やっぱ Facebook は個人的にあんまりそんな、すごい好きというわけではないんですけど、やっぱり、レスポンスを重視する場合は、Facebook やってる人はやっぱりリアルなつながりを求める人が多いので楽というか動きやすいですかね。身元もね、まあ、おおよそはしっかりしてますし、あんまり悪い人がいないというか、悪い人がいないというよりは、みんな大人なんでしょうね。俺が一番子供だからそう思うのかもしれないですけど、しっかりしてる人が、多すぎて。いやー困っちゃうな、みたいな。困りますよね。みんな、当たり前ですけど、いい年齢になれば、いい人になるわけだけど、でしょうけど、自分は何にも変わってない。何十年前と全然変わってないっていうね。いやー、まずいですわね。まあ、それは置いとこう、とりあえず。そうっすね。あとはなんだろうな。あんまり長々喋ってもね、つまんないので。そして、ライブ配信ですけども、さすがに、この時間は、金曜の深夜ですよ。もうすぐ、日が変わる、時間。まあ、ネットやってる人は、この時間もこう、まだまだね、来るんでしょうけど、ツイッターとかはガシガシガシガシ来てますけど、この時間にライブ配信してます、つっても、 さすがに誰も聞きに来てはくれませんね。うん。そもそもミクスラー流行ってんのかな？どうなんでしょうね。ライブ配信っていうのはまあ嫌いじゃないけど、ちょっと難しいとこがあるかな。もともとポッドキャスト始めたのはラジオが好きっていうのはあるんですけど、基本的にはリアルタイムにはこだわりがないというか、むしろポッドキャストはアーカイブとして残るので、しっかり作った。まあちょっと作り込みすぎな部分もあるかもしれないけど、ある程度はやっぱり作って、残しておける。まあいつ聞いても、まあそこそこ聞けるというかね、そういうものにしたいので、ポッドキャストって。この配信自体、あ、そう、配信で思い出した。うん。そう。自分の今やってるこのポッドキャストなんですけどね、配信の方っていうか、古いアーカイブの方がね、捨てております。決してエラーで表示されてるわけじゃなくて、最新のアーカイブ、数件のみしか残さないようにしました。そう、今、ほんのちょっと前に言ってることと全然相反してるじゃないかって話ですけども。この頃、なんだ、グラファインのポッドキャストって、基本的、あ、ポッドキャストというかブログというか、このブログって基本的には、そんなに万人の人に見てもらって楽しいとかそういうもんじゃないんで、別に残しておく必要はないんですけども、まあ、フォトムービーみたいにね、写真のちゃんとした、ちゃんと番した番組を作ってる方は、残しとかなくちゃいけないんですけど、まあ、このグラファインの方は、全然そんなことはないので、古いアーカイブの方がね、今、削除してます。うん、とりあえず、ライブ配信、この4も含めて、数回、まあ、聞ければいいかなっていう感じにしました。昔のが聞いてるから。エラーではございませんのでよろしくどうぞ気にしないでください、探さないでくださいっていうよくあるパターンですけども、うん、まあ昔のことはあんまりこだわりがないっていうか、うん、こだわるのはこの先ずっと未来をねこだわらなくちゃいけないんで、うん、まあ、とりあえずその話をしておかなくちゃいけなかったのを思い出したのでそれはしましたと。で、トゥーズーというかアウトライナーでチェックをすると。もういっぱい話したいことあるんですけど、どうしようかな。もうこれ以上やると終わんなくなっちゃう。このミクスラーは無料だと1時間、1日1時間みたいなので、もう残り30分、なんだかんだ30分喋っちゃいましたね。うん。で、これ、ミクスラーのいいところは、音源をあらかじめプリセットしておいて、まあ、プレイリストって形でセットしておいて、で、まあ、オープニングとか、BG とか、BG もずっと流し続けることできますし、途中ジングルとかも入れることもできますしね。そこはまあちょっと手動になっちゃうんですけど、でも手動だと、クリック音とか入っちゃったから結構難しいですね。この今使ってる、いつもフォトムービーとかでも収録使ってるヘッドセットが結構高感度なので、なかなか良い感じでいいんですけどね。そういうのも含めて。で、まあ、ポッドキャストの方はね、ちゃんと編集して、そういう音とかノイズとか、消す方法をちょっとずつ覚えて、ちょっとずつクオリティというか聞きやすくはなってると思うんですけどね、なかなか、難しいです。音の管理っていうのは。管理じゃない、編集か。難しい。このフォトムービーとか、まあ、このグラファインのポッドキャストも含めて、他にも、まあ、YouTube とかも含めてなんですけど、音ってのは本当難しいですね。バックスペース FM のドリキンさんも言ってましたけど、やっぱ音が重要ですからね。YouTube ってはっきり言って、まあ、動画含めてそうなんですけども、動画ってね、本当に、なんだろう、始まりの、1分かな？下手すると30秒ぐらいの間にもう面白くないと私見ないんですよね。だから、その後にさらにそれに加えて音源がなんか微妙だともうそこでプチって切って、もう次の動画とか。まあほとんど個人的にはテレビも最近見てない地上波ですね。BS っていうか、まあ、衛星放送全部含めて、テレビほんと見てなくて、つけてても、音を消して、 まあ、ラジオとか、あとなんだ、今 Amazon Music 見るんだから Amazon Music 利用したりとか、あとラジコ、あと Spotify、Spotify だったっけ？あれ、いつも言い方忘れちゃうんだけど、まだ日本ではちょっとサービス対応遅れてますけども、音楽聴き放題ね、無料でサービスやってるので、もうそれだけあればね、流しながら写真の現像とか、その方ができるはかどるので、やっぱりラジオとか耳主体のやっぱりサービスっていうのは個人的には好きで、そっちの方がメインですかね。だからポッドキャストとかね、やってるわけなんですけど、ポッドキャストもね、そろっと新しいのもやりたいんだけど、なんだろうな、どれからやろうか。まあ自分の好きな写真がもうちょっと、いっぱいやりたいことがあって、もう他手に負えないとか、ポッドキャスト編集してくれるとか、逆にこう、なんだっけな、フォトムービー、写真の方のゲストとかね、レギュラーとか、やりたいよっていう人いたら、もうぜひ連絡くれたら嬉しいんですけど、なかなかこう難しいですね。意外とこのポッドキャストとかもそうなんですけど、みんな個々にね、何でもそうなんですけどね、やりたがっちゃうんで、今年というか、まあ、これもまたバックスペース FM さんのドリキンさんの話になっちゃうんですけど、毎回ね、ドリキンさんの話ツボで、って感じなんですけど、やっぱ横のつながりをもう少しね、増やしたいですね。上下のつながりはね、精神的にダメージが大きくなるので、板挟みはもうコリゴリなんですけど、まあ板挟みもね、悪くはないんですけどね、板挟みから解放されると、あれ、意外と、俺そういうの好きだったんじゃねえのっていう感じで、それはそれでまあなんとかやりくりしてる自分が好きみたいなね、まあちょっと変態チックですけど、まあ、そういうのもありかなって、まあ来年はそれもまたあり、復活ありかなっていう感じで、今はね、板挟みがないので、精神的には楽なんですけど、やっぱ楽ってことは、あんま楽すぎるっていうのは良くないですね。やっぱね、人間ね。どうしても低気に流れちゃうっていう、なんだっけあれ。高架機動隊かな？それ、聞いたときに、人間は低気に流れるもんだなっていう。いやー思って、今、ほんと低迷期で、低気に流れちゃってるなーっていう自分がね、悲しいんですけど、もう少しブラッシュアップして、レベルアップしていきたいとこですよ。いやー、さて、ライブ配信も、ああ、そう、このミクスルはね、ライブ配信とは言いつつも、結局、アーカイブ、この純正のサービスでアーカイブに残せるので非常にね、便利なんですよね。まあ、さらに、テストした限りでは、このライブというかスカイプ使えば、途中で、いつでも入れますしね、このライブ配信している最中に、話したいぜっていう人が来てくれたら、嬉しいですけども。まあ、この番組というか、この配信に来る人はいないような気がするけど、フォトムービーの方とかね、ちょっと別のなんか、番組とか作って、ちょっとまた別のね、新しい試みをやってみたいと思います。新潟で、ポッドキャストとかやってる人も少なくなっちゃって、悲しいとこなんですけどもね、ポッドキャスト含めて、インターネットラジオとかね、音声配信してる人とか、そういう人たちとかね、まあ、YouTube でもいいんだけど、まあ YouTube も正直なところね、動画配信とかもやりたいことは山積みなんですけどね、動画にはまだちょっと手がつけられない状態で、写真で手一杯って、これも毎回言ってますけど、なかなかね、そこから進めないよって感じで。まあそんなこんなでもう30分過ぎちゃったので、この辺にしとこう行きましょうかね。次回はもうちょっとちゃんとした、ライブ配信というか、録音できるかなと思いますけど、どうでしょうね。まあ、このグラファインの方は適当なので、フォトムービンの方とかね、他のサービス、なんだろうね、やりたいことは山積みだから、 まあ、またぼちぼちやります。ということでちょうど30分近くなりましたんで、今回はこの辺で終了したいと思います。ライブ配信、定期配信はしませんけども、お相手は安沢でした。それではまたがあるのかな。